Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年1月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは思想家の吉本隆明さん。先週に引き続き著書15歳の寺子屋一人を踏まえつつ、吉本さんが若い世代へ託す思い、そして人間の本質について、さらに猫についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
吉本隆明、1924年東京月島生まれ。詩人、文芸評論家、思想家。東京工業大学工学部電気化学科卒業後、工場に勤務しながら試作や評論活動を続ける。日本の戦後思想に大きな影響を与え、文学や芸術だけでなく政治、経済、国家、宗教、家族、大衆文化に至るまで人間社会のあらゆる事象を縦横無尽に論じ、戦後思想界の巨人と呼ばれる。最新刊は講談社から出版の15歳の寺子屋一人。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは先週に引き続き思想家の吉本隆明さんです。先日吉本さんは講談社から15歳の寺子屋一人を出版されました。この本は15歳の男女4人を相手に吉本さんのご自宅で行われた寺子屋授業を収めたものです。今回はその寺子屋授業も行われた吉本さんのご自宅にてお話を伺ってまいりました。お話をお伺いした和室の障子には吉本さんのお孫さんが書き残した落書きもあえてそのまんまにしてありました。さて今週のお話は、彼が今現在どんな日常を送っているのかというところからの始まりです。
Let's get knowledge with fun。
今年で86歳になられるんですね。
そうだと思います
ですね。
自分の感
じ。一日のこうリズムっていうのはどういう感じなんですか。
僕は寝坊で3時頃。
3時？え、午後の3時。お昼過ぎですね。
午前っていいのか、午後って自分の、はい、教会が早ま
り3時に起きて、
今日皆さんが来られるのは3時頃、
はい、
じゃあ俺これに間に合うかどうか分かんねえなって、もう急いで変わ
って。いやいや、すみません、本当にすみません。
今の
調子です。そうなんですか。それで、まあ、3時ぐらいに起きられて、お仕事をされてという日々。
うん、仕事をしたりサボったりですけど、それが自分の状態になってて。うん、なるほど。
テレビとかもご覧になりますか？
テレビもね、見ますよ。あれはよく見ますね。
よく見る。
テレビから僕らが学べる特色っていうのは、テレビの人は、解説だとかね、まあ、批評だとかって思ってやってんだけど、うん、僕らが見ると、要するに、なんだ、お前説明じゃねえか、まあ、ただの説明だ。要するに、そのただの説明をね、よく見てます。
そうなんですか。
この人たちが、ただの説明じゃなくて、ちょうど小林の批評文みたいに、芸術性を持つっていうことがあり得るかって、たら、まあ、あり得るでしょうけど、今は全然、考えてもいないんだけど、説明すれば、みんな納得して、なんか感心して、珍しい機会でも、あれしたら夢中になって見てる、なんて思ってるかもしれないけど、そんなバカなことないよ。って、芸術性を求めるならば、同じなんだよ、っていう。だから、今度たちは、説明しかしてないよって、 画面が出て、それで書いてある書く筋と同じように物語の筋が出てる、これほど丁寧、丁重なね、あれはないんですよ。そんな、ないから、みんなね、ただ説明してるだけなのに、自分じゃね、一かどの作品の批評をしつつ、画面を照らし出してるっていうふうに思ってんだけど、なのちっとも一応、何にもなってんです
よ。そうです。
あんまり、参考にはならんなって。
Let's get knowledge with fun.
最近の関心事は猫とどう付き合うかと、はい、いうことを、
はい
だそうですけど、
はい、
猫とお付き合いうまくできてますか、はい、もうこの家もそうだし、この近所にもすごいいっぱいいらっしゃいますね。いらっしゃるっていうか、猫がいますね。
あの猫、ね、線路のこっちがいるんです ね,
ねすごいいっぱい
いますね。いないですね。こっちか好きなやつばっかり、
うん、
集まって何人か何軒かあると、うん、そこへ猫さんが一人でに集まってる、ね、だからそういう猫の生態が非常に、
うん、猫面白いですか。
面白いです、ね、
面白いですか。
面白いし、分からんところはなかなか分かんないな、うん、で、あの撫でてやってやったら喜んだような図を しますけど、本当は喜んでないよとかいや迷惑だよみたいな、そういうあれが 入ってる入ってないとか、動作じゃなくて、まあ動作でしょうかね、なんか表情とか目の表情とか体をどういう姿勢で聞いてるかとかね、そういうので、
うん、
やっぱり分かると思います、
ね、
相当よく分かるつもりな猫はいますけど、
うん、
他の猫はいるんだけど、
うん、
あの分かんないですね。それからいい声で鳴く猫とかいい顔をした子猫とかいますけど、
うん、
あんま分からない、ただ僕らがそういう選び方をしてるっていうこともあるけど、飼い猫って呼んで、例えば普通の僕らが言ってるおばさんとか姉さんとか、可愛い首には鈴をつけて可愛くして飼っていつでも黙ってると、その人の膝の上に乗ってきてちょこっと持って済ましてるって言って、そういう猫を、まあ、飼い猫って言いますと、それはやっぱり一歩深く、その猫オンリーだけを深く歩きないとなかなかそういうふうにはならないんですね、
うん、
でそれからまた他の人にはそれなりの礼儀を尽くしてるだけだよみたいな顔しておとなしく人の膝に乗っかったりっていうことはするんですけど、自分の親しんでる猫だっていうにはどうしても思えない。そういう猫が大部分ですね。
まあ猫もなかなかよくわからないっていうのがほとんどだっていうことでしょう。
そうなんですね。Let's get knowledge with fun.
家の周りに 4,5 匹、家の中にも4匹。猫たちと吉本さんの蝶々発誌が日々繰り広げられているようです。いや、猫の話をしている時の吉本さんの表情、まあ、楽しそうでもあり、またある種哲学的でもありました。
Let's get knowledge with fun.
お話は次第に佳境へ。吉本さんが考える人間の本質、果たしてどんなところにあるのでしょうか。まあでも猫はもちろんわからない部分が多いかもしれないけど、その吉本さんのその本当に長きにわたるご活躍の中で、じゃあ人間という生き物の本質というのはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
猫を、例えば猫にと比べたら言葉ですね。
言葉
あの意味を持った言葉、
うん、
意味を持った言葉で持ってく、騙されるってごまかされる、
うん、
なっていうことを感じますね、うん、このごまかし方はやっぱり猫に比べるとうまいですね、
うん、
だけど 本当にこの人はどうかっていうことはかなりよく付き合いを丁寧にやって、ある時間が経たないとどうしてもわからないなっていう部分がどうしても残りますね。例えばあなたの生まれてから今までのあなたの今までの系譜っていうか、生まれてから今までの系列っていうか、それは僕なりにある数字方で分かってやりますけど、その他は全然分かりません、
ね、それは言葉を介してそれが透けて見えるというか、なんとなく見えてくるものがあるということ。
そうですね、言葉を介して言葉と言葉の意味と音ですね、もちろんもっと細かく言えば速度速さで、ね、そういうのも含めて、それどこから出てくるかって言ったら4つぐらいあるんですよ、はい、一つは文字通り言葉の意味で、誰がどう読んだってバカっていうのはバカとか、
そうですね、
はい、頭がいいって、ね、言ったら頭がいいって、そういう意味の言葉に即した分かり方って、はい、それからその人の成長過程っていうのがある、言葉の声とそれから調子に現れる、はい、そういう面で分かる、そういう面で言葉を聞くと分かるっていう、あと細かいことを言いますと、言葉の抑揚の変化の仕方とか、そういうもっと得意なか、もちろん方言的な要素が残っていればそれは現れてきて、はい、でそれは分かる、あなたの父上と母上のこういうタイプで、こういう空に勝手にこっちが空想するとこういうあれだなとか、ということが当たるかどうか分かりませんから、分かるような気がするしますね。それは遺伝から言葉の抑揚みたいのを含めて、そんな大きなたくさんの要素じゃないんですよ。遺伝子の要素っていうのはもちろんあるわけだけど、あとは遺伝子の生活習慣でもって割合に声をよく出して生活してるとか、そういう職業でもそういううちでもないとかっていう、そういうことも、あとは話題のなんか振り方っていうか、種類っていうか、そういうものとか、そういうものを総合して大体あなたのあなたっていうのを判断できるところと、全然まだ全然わかんないよところとかありますね。それはかなりよく通ずるもんだと思いますね。言葉って意味だけじゃない、声だけっていうのでもってわかる人にはわかるんじゃないでしょうか。猫でなんでわかんないかっていうと、その間のね、接続の続き具合っていうのがねダメなんですよ。人間と感覚が違うっていうこと、それから人間なら、たとえ言葉が途中で途切れても、あとは無言のあれでもってこっちに伝わってくるっていう、あれは想像するってことができるわけですけど、猫さんは自分の鳴き声と泣いてる時だけがその猫であって、途切れたら途切れてしまうし、どの猫もそう変わらないっていう愛であるし、猫同士が喧嘩みたいにして、ギャガーは怒鳴り合ってる、泣き合って、うなったりとかって。それは、そうするとまた、性格的な面だけが割合によく出てくるとか、そういうことがありますけど、そんなに多数の要素から成り立ってないように思いますね。だけど、僕は日本語。で彼が、ドイツ語をしゃべって、彼がフランス語をしゃべって、言葉は分かんないと。だけどこの人はどういう人か、この人はどういう人かっていうことも、分かり方は、分かるとこあるんですね。なんで分かるかと、その瞬間にですね、現に言ってる言葉の調子っていうのが、次にやってくる調子と、 つまり、なんて言ったらいいんだよ。これは、正確に言うと、自分で思ってるだけっていうことになるかもしれないけど、その間のつながりがね、うん、人間の声だと、あるんですよ。
なるほど。意味より先にその連続性の方が、
そう
意味を持たない。
そうなんですよ。そうなんですよ。それが、猫さんには、それが、ね、なかなか。
それが不連続になって
るんですね。うまくつかめない。また、つかんだら人間と同じになっちゃうけど、つかめないんで。
言葉っていうのが人間にとっても相当な大きなファクターになってる
そうなんですね。ものすごいファクターですね。意味と音さえあれば、人間が何を言ってるか分かるっていうのは、なことはない。全然ない、ないですね。全然そうじゃないと思います。そういうことを、僕なんかいつでもそう思いますけど、俺は失敗したことがあると思います。なんで失敗するか。小学校の時、音楽、ちゃんと習ったことはなかったって、それは失敗だったなっていうふうに思いますね。これが分かってたら、よくよくよく理論的にも理念的にも、それから実際的にもよく分かってよく教えて、先生が教えてくれてたら、相当深くいろんなことが、今この人の内臓の具合、少ないことに呼吸の仕方の具合とかってのはどうなってるかなとか、そういうことがよく分かっただろうなと思います。そこから学校
やっときゃよかったっていう。
そうですね。
なるほど。 Let's get knowledge with fun。 蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは講談社から15歳の寺子屋ひとりを出版された思想家の吉本隆明さんです。吉本さんのご自宅にてお話をお伺いしています。この本に登場する15歳の若者たち、彼らが大人になる近未来を吉本さんはどのように考えているのでしょうか。そしてまた吉本さんから絞り出される若者へ送る言葉は、
5年か10年ぐらい先までな、先まで今の状況っていうとか、今の社会のありさまとか、それから他の分野の動きとか、世間一般の動きとか、動向とか、そういうのを、つまり現在の範囲から目が届く限りの範囲のことをやるっていうことが、15年とか20年とか、その間のことをやるっていう、その間に何をやるべきかっていうことの目標っていうか、次第になるっていう。
目の届く範囲、
だからそういうふうに考えればいいんじゃないですか。現在に接続した問題の延長線上にちゃんと塗りで貼り付けた面、こうつながりがちゃんと持って、すでに10年20年過ぎるだろうなっていうふうに思いますね。つながりって何なのかっていうことを言いますと、それは数学という学問だけじゃなくて、科学、技術とか他の学問、文学の方も含めて言えるけど、現在なされていることの延長線に展開されると。今で新しいことといえば何かって言いますと、これはもう僕の勝手な言い草で当たるかも、外れるかもわかりませんけど、僕の言い草で言うと、今から10年、20年はほとんど変わらんだろうと。で、新しい動向は今の延長線で理解できるだろうと思います。理解できることが延長線としてなされるだと。言ってみれば、なんだ、特殊なことがないように見えるけど、ただ一つ新しいことは、機械、装置、それから通信、そういうものの分野を含む、とてつもなく早く進行してって、推察できないぐらい変化が急激であろうなのが僕らの予測ですね。
その10年先の主役になる若い人たちに向けては何を期待したいですか？
てめえのことはそう、自分がやることとか、自分のこれから進もうとすることとか、自分が得意なものとか、これは何でも分野を問わず、そういうのは自分にあって、これをやりたいっていうこともあります。 それ心がけてやったらいいんだろうって思って
と的に
積極的にやったらいいと、うん、つまり大抵本を、それ専門の本でも学問の現実的な本でも本を読むようにこの人に自分が一番関心のある分野のことはこの人に聞いたらいいとかこの人のお弟子さんたちも含めて一門が一番よく知ってるはずだっていうのはすぐ分かりますからそれに取り付くっていうことについては積極的だった方がいいと思います
。邁進していけないという
遠慮はするわけですけど遠慮があるわけですけど人間だからやたらにあれはできない、うん、で触ることもできなくてただ関心になることだけだったらこの先生のところにつくのが一番いいっていうことを検討つけたら積極的にやれちゃう方がいいと思う、うん、そうじゃなくて食う食わずはどうなんとすればいいんだっていう食う食わずだったら自分が関心を持っている科学な科学の文学な文学の分野でも科学な科学の分野でもまたその細部でもいいんですけど自分が関心を持っている分野がこれだなってこれが自分に一番関心の深いなっていうものがもしできたらだけど就職がしてもねえだってどこにもねえんだってとかめったにねえんだっていうようだったら僕に言わせれば怠け者特有なのかもしれない1年なら1年その分野の専門の教授のとこ行って自分は落第するからもう1年この研究室の席に入ってるっていうようにしてくれませんかって無給でいろんな雑用をいたしますぐらいの気持ちでそういうふうに言って1年なら1年遅らすのが生活の仕方であると僕はそう思います、ね、これは怠け者のずるい考え方なんだけど実感がそうかって実感はどうなっててまた焦ってまたそこへ応募して試験を受けてでまた消耗してまたところを変えてとか就職地を探してってそういうふうにやるのが一般の若い学生さんのやることで僕もその通りやっていろんなことを常時やってきましたけどそれは一番披露する代わりには効果がねやり方でっていうふうに思いますね、うん、そんなんじゃなくて1年間だけ遅らせる待ってるっていうか稼げるのはそのアルバイトで小遣いぐらいは稼げるそれで手に入るっていうな風にするっていうかそれが一番いいんですねその1年間で自由に自分のいいと思うあれを探すとか自分適切なところを探すとか適切な人から人への伝わり方っていうのを探すかとかどっかに社会のどっかに所属してるっていう形の方がね世間においてはね信用してくれるんですね1年間だけダブルっていうふうに自分で決めてダブって探すまで、その問題の勉強に行きたいところの問題の勉強をするとかそういうことの方があるかに一般社会ってのは信用するもんだねっていうことですね。
Let's get knowledge with fun。
最後になりますが番組恒例の質問なんですけどこれまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方ですか。
先生
はい
神戸大学に来てからですか、はい、数学の先生がおりましてね、
はい、
その先生が一番大きな影響を受けたと思いますね、うん、僕は、科学のやだやだっていうふうに戦争終わった時に思ってもうお断りだみたいに思った時にその先生にどっか就職口ねえかって言ったらお前 まあ、何ができるか何もできないってどっかあの自分がやってることで助けてもらう助手また助手みたいなそういう役でお前高校の先生の免状持ってるかって言って持ってねえって言ったらそれ取っとけって言ったからまあ僕は理科とか数学とかそういう科学系のそういう免状を申請して東京都のほうは取って取ったままぼんやりなんかあれは来ないかなと思って待ってたんですけどなかなか来ないで一月半ぐらいあれは一月ぐらい経って訪ねてってお願いした就職のことはどうなってるでしょうかって言ったんですそしたら怒られちゃって一発で怒られてその時に言ったこと言葉がもう忘れがたくてそれが一番僕に影響を与えてると思いますけどお前人に物を頼んで一月も一月半も何も言ったことないってお前は人間っていうものを勘違いしてるってでなぜかっていうと人間は君が君自身を考えているほど君のことを他人は君のことを考えてるわけではないって言ったんでつまりそんなことは当たり前だなわけなんですけど当たり前なことで感心したんじゃなくてなんかその言い方に感心したんですよ君が君自身を考えてるほど他人は君のことをしょっちゅう考えてるわけなんでそうだったら頼んだことを頼んでうるさがられるほど頻繁にやってきて、うん、今どうなってるかっていうふうに、どうなっているでしょうかっていうふうに言わない限り、お前のことなんかやるわけね、ね、ということなんですけど、うん、ああ、これはしまったって言ったら、俺自分の性質って言いますか、うん、資質って言いますか、それは全部これで言われちゃったなと思って、それも感心しましたけど、人間を知らないことも、その中でもまた抜けたっていう、う
ん、最たるもんですね
言われたと感じたんですってああしまったと思ってうんどうもすいませんとか言ったけど本当はすいませんなんて思わないでこっちもやっぱりすごいこと言う人だなってああ俺はもうなんか全部言われたって自分の性格から何か全部言われちゃったと思って、うん、うんってすいませんって言って帰ろうとしたら学生の時の友達で特許事務所に勤めてるやつがいるからそいつに電話かけて頼んでやろうって言ったのにすぐその場で電話かけてねでこういうのがいるんだけどどうやろうかって雇ってくれるんだろうかみたいなねその場で聞いてくれたんですよそれで君は明日でも明後日でも数日中に そこを訪ねていけってそうしたらいろいろ言ってくれるだろうからって言われてそれで「じゃあ明日から来なさい」って言ったんですそれからまあとにかく熱心に、ね、ドイツ語の翻訳をやって書類を作っては特許所へ持ってって給料は5000円って言ったら5000円っていうのを覚えてますけどその代わり下語訳せば3円っていうことでそれで生活するだけのあれを売るようになったもう一つ相手付け加えればその先生はね学校がね進駐軍からお前の学校はやめにするつまり潰すとつまり高架圏内だからすぐまた戦争やるやつがいてまたあれすればお前らすぐ役に立っちゃうわけだからだから学校潰すって言われたらもうそれで潰れるわけそれを進駐軍から通達が来る前に自分で学校の正門の脇にある掲示板に自分で数学者ですからその頃花形であった量子論量子力学っていうのがあるわけです量子論の数学的基礎っていう講義を来週の何曜日から始めるからっていうね、あれを一人で勝手にそういう書いたあれを出して 張り出しまして、うん、ですぐにその講義を始めたんですよ、うん、その手際の良さって素早さっていうか、それで僕らは他に行くところも何もみんなないし、他の岡本先生は出席もしてないし、それよりも学校が大変ですよ、潰れるか潰れないか分かんねえだよっていう、そういう時だったのよ。もうそこへ行くほかはないし、もう久しぶりに学校の勉強で久しぶりだったもんだから、それも手伝って、学問っていうのはこういうふうにやるもんかっていうことも、なんとなく初めて少し分かってきたっていう、学問の味っていうのはこういうもんなんだなっていう感じでしょうか、うん、なんかそれも講義を聞きに来る 5,60 人の学生だけしかいない、僕はガラッとした校舎の中でそればっかりその講義だけを聞いて、で僕は少なくてもサボり屋なんですけど、一回も講義休まずに1年間だけは出かけてって、それを聞きに行って行ったっていうのを覚えてるんですけど、それが一番先生としてもそれから科目としても一番印象に残ってるんです。
Let's get knowledge with fun。
ラジオ版学問のすすめ、本日は思想家の吉本隆明さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、
Let's get knowledge with fun
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、思想家の吉本隆明さんをお迎えしてお送りしました。いや、2週にわたってお送りしてまいりました吉本隆明さんへのインタビュー、まあ、お話ね、実は収録時間は4時間を超えるという、まあ、番組史上最長のものでもあったわけなんですが、いやでもね、本当に戦後思想界の巨人のお話というのは、実際この本を作った、編集者の方も実は立ち会われたんですが、何度もやっぱりお伺いしたくなるというそういう魅力、魔力潜んでいるような感じがしましたね。本当に本当に貴重な体験をさせていただきました。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回は東海大学教育開発研究所教授、数学者の秋山仁さんに著書数学に恋したくなる話を踏まえつつお話を伺ってまいります。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。